放課後フリーデイ、せーの、ミュースポップレディオ。北陸アイドル部のアクティブガール、ミクこと辰巳ミクルと、
能登半島出身高校1年生のドイソアと、
あざとかわいい秘密兵器青こと南葵がお送りしています。
さて、10月は5週にわたって石川県から日本フードシフト by 北陸アイドル部をお送りします。
今年2年目を迎え、農林水産省が推進する国民運動が食から日本を考える日本フードシフトです。
はい、食について考えることはこれからの社会を考えること、消費者、生産者、食品関連事業者、日本の食を支えるあらゆる人々と行政が一体となり、この時代にふさわしい日本の食の在り方を考え議論し行動する国民運動が日本フードシフトです。
はい、そしてこの運動に取り組むべく、 Z 世代代表として私たち北陸アイドル部はこの度石川県から日本フードシフト応援サポーターとなりました。
ありがとうございます。
このようなね、はい、大きな国家プロジェクトに関われることがすごく嬉しいですよ ね、
すごく背筋が伸びる思いですね。
とても光栄ですね、は
い、そしてね、先日の石川県から日本フードシフトのキックオフイベントにミクね、参加させていただいたんですけども、まあ、その時に聞いたお話で、石川県の果物とか野菜の生産ランキングが47都道府県中の43位とか、その結構後ろの方のランキングで低かったのがすごく驚いたんですよね。だから、まあ、食べてないなってことに気づけたので、まずはこの大好きな地元の食材を選ぶことから始めたいなって、ここのキックオフイベントを通して思いましたね、ミコは。
石川県から日本フードシフト応援サポーターになったということでですね、日本フードシフトについてもね、皆さんにもっと知っていただいて、北陸いや日本の未来をね、救うためにも皆さんに伝えていくことを頑張っていきたいと思っています。
はい、はい、この番組では地元の食と農に関連する様々な場所で生産者や団体などを取材し、そこでの体験などを通して Z 世代代表としてメッセージを伝えていければと思います。リスナーの皆さんと一緒に食と農について新たな気づきや発見をして、意識と行動を変えていくきっかけ作りを目指していきます。
はい、
今週取り上げるのは、石川県河北方で安心して食べていける低農薬野菜などを作っている田畑農園です。
はい、
田畑農園ではフードロス削減を目指して、商品にならなかった規格外野菜を活用したスイーツ開発などの取り組みをされています。その田畑農園に先日お伺いして、いろいろとお話をお聞きしました。
はい、
ではその模様を
どうぞ。石川県から日本フードシフト by 北陸アイドル部。
じゃん、今私たちは石川県河北方にある田畑農園に来ています。
イエーイ。周りがね、もう畑と言いますか、
ビニールハウスもありますね。
緑がいっぱい。
田畑農園は広さ約60アールの畑で様々な野菜を生産しています。これからはハロウィンもね、ありますので、かぼちゃが楽しみな季節ですね。
はい、では日本フードシフトに関連するさまざまなことを、農園を経営されている田畑さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
田畑です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして目の前にはお孫さんですか。
はい
可愛い女の子がね。そう、こんにちは。お名前は。
お名前は。
わんひまりです。
ありがとう、ね、
ありがとう。
じゃあ今日は緊張してる
はい、そんな田畑農園はですね、田畑夫妻を中心に娘さんたちもお手伝いしながら、親子で協力して運営されているということなんですけども、
はい、あの自営のお仕事から農業のお仕事になったということなんですけど、
はい、うちの主人は電気製品の修理関係をしてたんですね。ビデオデッキとか、だんだんとそういったのが修理ではなくて、都会の方で一箇所で全部工場に送って修理するってい こうシステムに変わって、でその仕事自体が減っていってしまいには、こうなくなってしまった。これから先何がいいかっていうことを考えた時に、農業がいいんじゃないだろうか。
でも逆に農業なんですね。
やっぱり日本って食料の自給っていうのが非常に低かったじゃないですか。気 候変動もすごく激しくなったり、温暖化で何か自分たちで食べるものを作るっていうのは将来的には大変だけどもいいことなんじゃないだろうかっていうこともあり、
素敵ですね。
この辺は田舎だからそういう実感はないと思うんですけど、田舎の人は大阪にも住んでた時があったので、全て買わなくちゃいけないっていうのはよくわかるんです。でも石川県はね、そういった畑とか緑がたくさんあるところなので、誰もそんな風に感じないと思うけども、都会にいると全く違いますね。本当に全部すべて買わなくちゃいけない、しかも高かったりするので、みんなちょっとでも安い野菜とかそういったものを求めていろんなところに行くんです。そういうことも経験してるので、
そういう経験があるから今がつながってるというか、
そうですね、農業は本当に甘いもんではないし、厳しいです。一生懸命やってもそれが全部結果として全部返ってくるわけでもないので、野菜もたくさん作って、ああよかったではないんですよね。作って出して売れてそれでよかったなんですけど、やってて楽しいですよ。
楽しい。
いろんな野菜をこう作ってみたくて、いろいろ挑戦してます。
では新しい、野菜にも挑戦している田端農園。規格外の野菜、売れない、これは形があれだとか、そういうお野菜をスイーツやお惣菜などに加工し、新鮮野菜を無駄にしないフードロス削減に貢献されているということで、このような取り組みを始めようと思ったきっかけは何ですか？
農家始めてあまりにも破棄しちゃう、無駄にしてしまう野菜があんまりにも多いんです。全然問題ないんだけども、ちょっとした虫食いとか、形が悪いとか、そんなんで問題ない野菜をたくさんもう処分してるっていう、あれがあったので、いやそれだったらもったいないし、それも同じだから製品にすれば、
そうですね、味とかも変わんないですもんね、新鮮さも全然。
規格外の変形したそういうのとかも全部ソースにしたり、もう冷凍保存もしてますし、そういう風にできるだけ無駄にせずしてますけども、でも処理しきれないのが山ほどあります。私はもう捨てるっていうのは嫌なので、畑に戻すと、それもまた土に変えるので、
確かに
畑に戻すって言います。
だからここに玉ねぎが転がってるんですかね。
そうです、
小さい玉ねぎが。
はい、今実際に私たちの目の前に規格外野菜と呼ばれるお野菜様たちがいらっしゃるんですけど、どういう基準だったり、
小松菜は市場に出すときはこの長さとか、あと虫食いがないとか、あと規格の袋に何株以上何株以下っていう、あと重さとか決まってます、でそれに合わないのが全部規格外です。
なるほど。
キュウリですけど、キュウリはだいたいまっすぐなんですね。
曲がってちゃダメなんですか？
本来キュウリってまっすぐなんです、
確かにイメージ的にはね。
で曲がるのはやっぱりちょっと 何かしらストレスかかったり、
ストレスで曲がっちゃった
はい、水分とか肥料のバランス、厚さとかの関係でちょっと、曲がってるからダメっていうことはなくて、必ず曲がるのもできるので、契約してる市場とか出す場合と、自分がお店に出す場合、産直の直売品として出す場合は、自分が基準を決めます。
なるほど。そ
う、買うのはお客さんですから、お客さんが見てこんなのは嫌だわっていうのはもう規格外に入りますね。
なるほど。
難しいですけど。
そしてね、目の前にね、こちら規格外野菜で作られたドライトマト、
ドライトマト
が、あるんですよね。
乾燥するとこんな感じ、これは60度で20時間乾燥、
60度で20時間、
1日
かかります。
みんなで1個ずつ取ろう、すごい種まで全部使われてるんですね。
ドライフルーツとか、よく聞くんですけど、
じゃあ、いただきます。甘い、
甘い、
甘い。 トマトの味する、うん、噛んでくとトマトのちょっと酸味とかも感じて
ですね。
本当だ。ケーキに入れたりパンに入れたり、あとはねなんかヨーグルトとかと一緒に食べたり、うんうん、オイルでつけるとちょっと柔らかくなる、
うん、なるほど。
使ったり
とか、そのままおやつみたいな、
おやつみたい
な、ヘルシーな、すごいヘルシーなおやつ、
噛めば噛むほどトマトですよね。甘いし、
干しぶどうみたいな。トマトは加工した方が甘くなるかな、
うん、そうなんですね。
大玉のトマトもね、冷凍した方がね、絶対甘くなるよ。
そうなんですか。ほんとほんと。今みたいに何かそのトマトを冷凍するとか、うんうんうん、何かお家でできることってありますか。
うん、
そうですね、うん、安い時にその新鮮な野菜買ってきて、うん、いろいろストック、
うん、
冷凍は結構いいかなと私は思う。
お野菜冷凍、
乾燥はちょっとやっぱり手間かかるじゃないですか、
はいはいはい、
海に入れて外に干すとか、うん、そんなのがちょっと難しいと思うんだけども、うん、ほらよく玉ねぎなんか、うん、たくさんある時炒めて、うん、それを冷凍して、うん、でなんていうの、うん、スープとか、
う
ん、
はいはいはい、
ね、そういう時に使う時にその分量だけ出して、うん、そんな風に、うん、たくさん安く旬の野菜を買って、うん、で、うん、うまく工夫して保存して、う
ん
う
ん、保存しとけばフードロスにならないですもんね、
う
んうん、
はい、
ね、昔の人がやってた保存の方法っていうのはやっぱり皆さんもう一回考えればいいかなと思います、
ね、そうですね、うん、何気なく、
うん、塩漬けとかもそうですけど、うん、っていうかこれからやっぱりね、うん、食料がその気候の変動でどんな風にね野菜もあのいつ取れないとか高騰するとか、うん、いろんなことがあるので、うん、やっぱりそういうのは一人一人考えてみた方がいいと思います。あのいろんな人がやっぱり農業に関心を持ってほしいですね。あのもっともっと、うん、できるだけその新鮮で栄養価の高い野菜をあのしっかり料理して取ってほしいと思いますね、う
ん、では農林水産省が昨年から始めた国民運動、うん、日本フードシフト、さまざまなテーマがありますが、賛同する部分、取り組みたいこれとか思うものありますか。
そんなに深く考えることもなく、うんはい、あのしっかり自分たちの食べるもの、うん、どんな風に誰がどんな風に作ってて、うん、それをどういう風に取ればいいのか、またその食べ物はそんなにね、永遠に作れるもんではないので、うん、今の時代それをどんな風な工夫で食べるように、いかにうまく食べれるようにするかとか、うん、いろんなことにとにかく農業と食べることに関心をとにかく持ってほしいなって、
は
い
はい、大事なこと、
私はそう思います、うん、それで随分スーパー行っても、はい、あの見る目が違ってくると思います、ね、選ぶ
ものも確かに買うものも
確かに
全然変わりますよね、
うんうん、
そう、なんか一つ見ても、うん、どこで作ってるのかとか、うん、何が入ってるのかとか、うん、いろんなことを想像して、
う
ん、
はい、
はい、では改めて、はい、若い Z 世代、
Z 世代
10代、うん、20代の方々に、うん、呼びかけたいこと、
とにかく目の前に出てる食べ物、うん、まあ、ご飯でもそうです、うん、それについて考えてほしいというか知ってほしいですね、うん、誰がどこでどんな苦労をして作って、うん、でそれを食べる、食べたら栄養はどうなるんだろうか、
うん、
それを食べて大きくなって、はい、そして、うん、あのいろんなことができる、うん、あの水でも当たり前にねすぐ出てきますけども、うん、そうじゃないところの方がね外国なんかほとんどなので、
うん、
あの特に食べるのはね、はい、あのこれから生きていくために必要なので、
うん、
あの考えてほしいです、目の前にある食べるものを、
そうですね、
全てのものはそうですね、うん、何か一つとっても、はい、いろんな苦労があって、うん、そこにあって、うん、それを食べて自分が生きていくんだから、はい、そういうところを今一度考えてほしいです、
はい、すごく響きました、
うん、今響きました、ね、
はい、田畑農園では、うん、Facebook と Instagram で主に情報発信をされているとのことなんですけど、
あの発信してるのは、はいはい、あの娘の担当です。
お
マリエさん、
マリエさん、
日常の作ってる野菜とか、はい、ちょっとしたハプニングとか、
お茶目、
そう可愛いんですよね、うん、ハプニングが。
インスタグラム先ほど拝見させていただいたんですけど、うん、あのグリーンマルシェとか、うん、ふれあいマルシェとか、ね、結構イベントの普通に皆さんが行きやすい場所でも、はい、あのこういうドライトマトとかも皆さんの手元に入るので、
そうですね、うん、マルシェとかも配信しています、うんうん、
っぱすごい家族経営だからというか、うん、すごいほっこりしますね。
そうですね。
田畑農園って調べたら出てきます。
出てきます。
はい、
ひらがな田畑ひらがな農園漢字で、
はい
はい、検索してみてください。
はい、はい、お願いします。
お願いします。
では田畑農園の最新の PR とかあとお知らせ事項などありますか？
マルシェは、はい、今度10月9日の日曜日に、
はい、
片町キララで、
みんな行きやすい
河北市 の、 あの農業女子にも入ってるので、はい、マルシェに参加します。
なるほど。10月9日日曜 日、 日、 曜日片町キララの、
はい、はい、キララであります。
はい、ぜひ田畑農園さんのお野菜などなど、うん、ゲットしに行ってください。
はい、
は
い、お願いします。
では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
皆さんこんにちは、田畑農園です。田畑農園ではあの小さいながらもあの家族で一生懸命毎日お野菜作っております。またあのちょっとでも体に安全安心な野菜で加工品やお惣菜とかも作ってます。よろしかったらまたよろしくお願いします。
ということで石川県から日本フードシフト by 北陸アイドル部ウィーク1は規格外野菜を加工販売し新鮮野菜を無駄にしないフードロス、そして農家と販売店とお客様が喜ぶことを大切にしている田畑農園の取り組みや思いをご紹介しました。
北陸を地元の食と農で
元気に。
田畑さんありがとうございました。
ありがとうございました。
石川県から日本フードシフト by 北陸アイドル部。日本フードシフトを知ろう、感じよう、考えよう、未来明るくするために一緒に手をつなごう。日本フードシフトを知ろう、感じよう、考えよう、おいしい幸せ歌ってみんなで夢描こう。
日本フードシフト応援ソング北陸アイドル部でチェンジマイライフチェンジアライブをお送りしています。チェンジアマイライフチェンジアライブという曲の歌詞に、うんうんうん、当たり前は当たり前じゃないこと気づけたらっていう歌詞があるんですけど、はい、先ほど田畑さんも言ってたように、うん、当たり前だと思ってることが誰かにとっては当たり前じゃなかったり、うんうん、自分たちが当たり前だと思うことって誰かが当たり前にしてくれてる
そうですね
ので、うん、なんかそういうのがすごく歌詞を通して改めて気づけたのが、
はい、そしてね、うん、そこの部分の歌詞が手話になってるんですよね。
そうなんですよ。
当たり前は当たり前じゃないよっていうところがね、う
ん
う
んはい、
なってるので、
そう振り付けとかもすごい覚えやすいので、
う
ん、
そうですね、そ
のライブとか、はい、イベントとかでその披露するときは皆さんにまあレクチャーとかしてみんなで一緒に踊れたりとかしたら嬉しいなって。
そうですね、
はい、
もう全国民が踊れるくらいに、はい、歌えるくらいにね、はい、その曲を
代表的な
広めていきたいですよね、
はい、うん、
今回の田畑農園での取材を受けて私食と農って、うん、今までそんな深くも考えなくもなかったわけでもないんですけれども、
どっちだ？
どっちでしょう？ちょくちょく考えることがありまして、
確かに
目の前にあるものはこれは誰がどうやってどんだけ苦労して作ったんか、まず残さないで食べること大事ですよね。そして余っちゃったとかそうなったら、先ほど田畑さんが言っていらした、あの冷凍したりとかね、保存してまた今度食べるとか、そういうのをやっていった方がいいと思ったので、私もねお家帰ったらねそういうのやってみようかなって思ってます。
そうですよね、はい、いやミクはね、もう本当に食べるの大好きなので、何も考えずに胃の中に入れてたんですけども、それを一旦考えることによって、あこれもらったからお腹空いてるから食べようバクバクじゃなくて、一旦考えることによって、なんか味わって食べる、ゆっくり食べることができるので、はい、すごくいいことを聞けたなと思います。
はい、そして石川県から日本フードシフトは今月15日土曜日、16日日曜日に石川県産業展示館4号館で開催の第43回石川の農林漁業祭りに参加します。
はい、16日日曜日は私たち北陸アイドル部のライブが午前11時と午後1時から行われます。
はい、
もちろんこの石川県から日本フードシフト応援ソング Change My Life Change Your Live もパフォーマンスしますよ。
はい、
そしてなんとサプライズもあるかもということなので、皆さんお楽しみに。
石川県から日本フードシフトのアクションを全国に向けて Z 世代代表の北陸アイドル部が発信していきます。来週もお楽しみに。
農林水産省が推進する国民運動、食から日本を考える日本フードシフト、私たち FM 石川も参加しています。
はい、
石川県から日本フードシフト。